エイジと
オカヤンのライフ第4の居場所。
はい、皆様こんにちは。夢の種放送局共同代表、そしてライフ第4の居場所パーソナリティ、エイジこと佐藤大輔と
岡山こと岡田直樹です。よろしくお願いします。大ちゃん、今日はどこで収録してる？
はい、今日はここどこですか？朝6時からですね、はい、大阪スタジオをね、飛び出しまして、うん、
はい、
今ですね、ここはなんと四国の、はい、おうどんがすごく美味しい、はい、高松でございます。
高松で、大ちゃん、高松で初収録よね。
そうやね、僕と直樹くんも含めて、うん、多分夢の種、放送局始まって以来のですね、
始まって以来、
高松、まあ、香川県でのですね、うん、初収録ということで、うん、本当嬉しいですね。
はい、めちゃくちゃ嬉しい、はい、
全国に広まってきております。
いや、今日ね、はい、まあ、高松でね、なぜ来たのかということは、うん、まあ、理由がありましてですね、
理由があるんですね。
いや、非常に僕たちの大好きなね、はい、大好きなテンションの高い、はい、ね、素敵なパーソナリティのお二人が実はですね、
ご夫婦ですね、
はい、ご夫婦で高松でね、はい、実はあの夢の種放送局パーソナリティになっていただきまして、うん、ね、ご活躍をいただいているということでですね、ね、まあ、今回特別なイベントにお招き、いただきましたので、
しかもそのご夫婦の、はい、されているご活動の、はい、今回30周年記念イベントということで、
そう、
本当おめでたい話なんですけども、はいはい、それとともにですね、この度始まったのが今回ね、ずっとライフということで、うん、3年半ですかね、うん、ずっとこういった放送させてもらってたんですが、この度副題がつきまして、
はい、
ね、ライフ第4の居場所ということでですね、はい、おかげさまで、7月にですね発売されました SNS を超える第4の居場所、アンノーンブックスさんからですね発売されたんですが、うん、全国でですねもう大人気で、はい、この第4の居場所というね、ものをどんどんどんどん世の中に広めていきたいということで、番組名少し変更しまして、ライフ第4の居場所ということで、今回そのライフ第4の居場所初放送なんでね、
はい、
その初放送にふさわしい、お二人でございますので、
はい、
楽しみにしていただきたいと思います。
はい、この番組はご縁応援貢献がテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局高松特設スタジオよりお送りいたします。輝く波は希望、
夢の種。はい、ライフ第4の居場所、この番組はですね、人生を語っていただき、そしてですね、この第4の居場所、もう感情がですね、しっかりと交わるような場所を作って、らっしゃる方々をゲストにお迎え、もしくはですね、この第4の居場所という本にね共感していただいた方、ゲストにお迎えしたりだとかですね、まあ、私と直樹君からですね、この第4の居場所の本をさらにこう膨らましたような内容をですねお届けする、はい、そんな番組でございます。
はい、
今回はですね、記念すべき、1回目のゲストということで、早速紹介させていただきたいと思います。株式会社未来クリエーション、野口健さん、ひとみさん、ご夫婦でございます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
嬉しいです。も
う大好きなお二人でね、
もう
本当に大好き、もうお二人にねもう呼ばれた、もう僕は光栄で
光栄ですよね。
このお二人だよってね、だからもう本当にね、今回ね、この10月、今ですね、10月のね、28日、
うん、ね、そうですね、
はい、はい、もうね、これが、この日がですね、ものすごい僕待ち遠しくてね、うん、まだかまだかと、で本当に一瞬で来ましたね。
ね、
はい、
もう近い近い。
近い近い。
ね、ね、ありがとうございます。はい、なんかお二人も仲良しご夫婦でね、
はい、
ありがとうございます。
この度、この株式会社未来クリエーション、お二人でずっと事業を始めて、
はい、はいはい、
30周年でございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いやー、言葉で30周年って言ったらね、はい、1秒で終わるんですけども、はい、実際30周年ですごいことでね。
すごいことですよね。
まあ、波あり、ね、はい、波ありじゃねえわ。山あり、谷あり、波もあったと思うんですけどもね。
ありました、ありました。
で、いろんなことを乗り越えてですね、もう今があるわけでございます。
はい、
お二人はですね、この夢の種放送局関西チャンネル、毎週日曜日、午後6時から、はい、ミラクリ、ミラクル家族、野口家いらっしゃいというね、はい、素敵な番組もですね、絶賛、 放送中ということですね。
はい、
よろしくお願いいたします。なんか新婚さんいらっしゃいみたいなね。
本当な感じ、そんな感じするよね。
なんか新婚さんいらっしゃいって番組が、ね、あるんですけども、
二人が出会われたのはとか、
そうですね、こんな感じ。僕もあの三種師匠みたいにね、なんかおもろいギャグ二人言ってくれたら、なんか倒れ椅子から転げ落ちないといけない。
もうゴロンとね、今からねもう準備してますけどね。そうそう、もう
だいぶあの準備してますから、
ね、
お二人で、このミライクリエーション、ね、をです、今もう現在も活動されてるんですけども、はいはい、そもそもこの活動のきっかけとかも教えていただいてもよろしいですか。はい、
きっかけはですね、はい、こうあの本当結婚も30周年でね、
はい、
結婚と同時にですね、
です、
これを始めましてですね、それでね、こうもともとはこう銀行員だったんですけどね、
健さん銀行員で、
そうなんですよ、はい、銀行を、まあ、転職してね、辞めて、まあ、こういう仕事をこう始めたんです、でそれでですね、まあ、きっかけはね、銀行に行きながらですね、こうこのままずっとね、あの定年まで行くんかな、まあ、安定したね職業ですしね、いいかなと思いつつ行くかなと思ってたんですけど、これでいいんかなって、こういつもこう不安な気持ちというか、そんなのがありましてね、こう一つのきっかけは東京へ行ってですね、セミナーを受けましてね、自己啓発セミナーみたいなんですね、それを受けてたんですよ。その友達にこう言われてですね、それが行ったらところでこう自分自身を深く見ることができまして、それでですね、あのそれまでだからなんか銀行員ずっとしながら一番したい仕事で、ね、安全安定はしてるけど、こうなんでは結婚してもなんか奥さんをね、自分自身がこうなんか思い切り燃えてないから、これで結婚してもあんまり奥さんを幸せにできるのでないかという感じでね、一生独身でないかと思ってたんですけど、その、東京行ったのをきっかけにですね、こう結婚もできたんですね、それでね、あ、これは素晴らしいなと、ね、自分のことも好きになったしですね、それで、そういう仕事をね、やってみたいなと、四国に持って帰りたいなと思ったんですね、で調子こいてですね、東京のセミナーでですね、私これ四国に持って帰って作るわーとかで行ったんですよ、ほんでね、行ったらですね、みんなね、おお、いいぞいいぞ、やれやれって、まあ、応援してくれたんです、仲間たちがですね。で、四国に帰りまして、東京から帰りましてですね、で私家に帰って、まだ独身だったんですけどね、親にね、もう四国こう銀行辞めてな、こう四国にこんなん作るわって親に言ったらね、アホかお前お前寝ぼけとんかと言われまして、ボロクソ言われましてですね、それでこうがっくりきたんですけど、それでね、こう家、まあそんなアホなこと言うなと、ね、そういうバカなこと言わんと真面目に仕事せえよって、まあ親は言うんですけどね、こう何言うか、その東京で出会った同じこうセミナーの仲間はですね、いや、ケンちゃんならできるよとかね、諦めるなよとかね、応援してくれたんですね、こうなんかこう家族よりもですね、自分自身の可能性を信じてくれる人が、そこに行った仲間ができたんですよ、それがなんか、それがいなかったらですね、私やっぱり諦めてたと思うんです。
いやでもすごいね、やっぱ勇気決断ですよね、やっぱ銀行員言ったらね、もう僕たちがすればもう本当にね、もうなろうと思ってもなれない職種、まあ僕もね、銀行いっぱい受けて全部落とされましたけどもね、
僕もですね、本当にもう銀行は本当難しい、
ね、
まあね、おじさんとかがほら、やっぱりこう口を聞いてくれて入れたとか、そういうのもあったんですよ。
そうなんですか。
そうだから
人徳と
直
さらやめにくい状態で
親戚の人が
飛び出されたんですよね。
すごいな。
今僕ケンさんの話の中でね、その職場の人とか、まあ、家族の人とか、ね、の以外で、そのセミナー研修の人たちがなんか頑張らんとならできるっていうね、これね、僕も大輔君もね、今回この第4の居場所っていうね、この番組名もそうなんですけども、本書かせてもらった時に、ね、第1の場所は家庭、第2の場所は職場、そして第3の場所が家庭でもなく職場でもなく、で、そしてもう一つの場所、いろんな人たちがこう こうね、違う場所でこう交流をできるような場所、うん、まあ、カフェとかもよく言われてるんですね、うんうんうん、Facebook も今そういうふうに言われてるんですけども、うんうんうん、まあ、本当の本音が呼べる場所というので、うん、第4の居場所っていう定義付けをさせていただいたんですね、うん、まさにそのケンさんそのね、うん、当時のね自己啓発を、うん、セミナーのね、うん、お仲間さんとかその第4の居場所本音を言える場所
そうだったんです
ね、
う
んうん、なっておられた
んでしょうね、そこがあったんですよ、
なるほどですね、
そうそうそう、だからやっぱりそれを作りたいなっていう思いを持って、うん、まあ、自分一人ではできんけど、うん、まあ、そこで周りの人が応援してくれて、うん、でまあ、こっち持って帰ったらね、姉が臨床心理士してたんですね、うん、ケンさんのお姉さんが、うんうん、でまず姉が会社を立ち上げてくれたんです、
へ、
うん、じゃあ私がさっきやってるからあんた後から合流しみたいな感じで、
へ、
まず姉が会社を始めてくれて、
うん、そうなんですか、
はい、で 2,3、うん、年ぐらいかな遅れて合流したと、はい、うん、辞めて合流したんですね、
そうなんですよ、うん、
やっぱその本気というものを見た時にね、うん、またご家族とかお姉さんとかがまたこの本気で動いてくださるっていう、
うん、そうですね、うん、やっぱお姉さんは応援してくれてた、うん、最初から、うん、
なるほどな、なるほど、
うん、親よりも、
うんうんうん、
親はもうバリバリ保守的な親ですからね、
うん、ああそうなんですか、
はい、
でもなんかね、ケンさんの生き方ね、うん、いろいろ聞いてたら、うん、もう最初からずっとお二人言ってくださってるのが、うん、このご縁応援貢献というですね、うん、夢の種のテーマ、
う
ん、
そう、
も
う
自分たちもずっと考えてきてたこと で、
うん、そうです、
むちゃくちゃ共感できた、そう言ってくださってて、なんかこう人を応援しってまた応援されるような生き方をね、
う
ん、ずっとお二人がされてこられたんやなって、
う
ん、
そうです、うん、本当に応援したいというかね、うんうん、みんなの夢を応援したいって、うん、自分自身がねそうやって応援されたおかげでできたんで、うん、こういう仕事に変われたんでね、うん、だから本当にみんな応援したいなって思うんです、うんうん、でももうなんというかねすごい強い人ね、うん、すごく成功する人は応援なくてもどんどん切り開いていくと思うんですけど、うんうん、だけど私なんかはね、うん、弱虫やしね、もうすぐ揺れるんですよ、うん、そういうような平凡な人というかね、うん、それはね応援があってこそね、うん、乗り越えられていくと思うんです。
うん。
だけどそういう人のための居場所がね、うん、必要だと思うんですよ。
うん。うん。その居場所というものをこの未来クリエーションで今実現をされて、うん、いろんな人たちの応援をされているということですね。
そうですね。30年やってきたんで、うん、まあ、親子2代とか。うん、あるいは3代にわたって来てくださってるんですよ、
う
ん、
でまたお二人すごいと思うのが、うん、まあ、この四国にね、うん、こう持って帰られたとおっしゃるけども、うん、はい、クライアントさんが全国にいらっしゃいますよね、
はい、そうですね、
ですね、
ですから夢の種放送局全国で東京から沖縄までね、はい、7カ所あるんですけども、はい、もうお二人の収録場所が、はい、所在地どこやと
そうです ね、
ね、
怒られるんですよね、
所在地日本みたいなですね、
そ
のような形でですね、もう全国で収録されてて、
うん、そうなんです、
どんどんこうやっぱ人の輪で広がっていくんですか、うん、こういうのは。
そうなんですよ、うん、こうやっぱり長くしてるうちにですね、うん、やっぱりいろんなところから来てくださって、うん、でまたこの四国に来てくださって、またこうそれでいろいろこう、うん、いろんな気づきを作って、うん、またそれぞれの地域に戻っていらっしゃって、うん、今地域で活躍してるので、今度私らがね行ってね、うん、取材に行って、うん、こう今大成功してる人たちをね、うん、こうこう夢、この夢の種ラジオでね、うん、ゲストに呼んでね、うん、やり続けてます、
うん、まあ、大阪、はい、広島とかが多いんですよ、うん、まあ、やっぱり西日本中心、
うん、東京も結構いるね、
うん、東京はなんか、
うん、嫁に行ったり、うん、就職したりして東京に行かれてるんで、うん、東京に行った時にその人たちの収録をするみたいなことをしてますね、うん、
なるほどですね、
はい、
でそんな未来クリエーションさんなんですけども、うん、
はい、
まあ、言ったらセミナー事業、
はい、
ね、
そうです、
で、まあ、メンタルヘルス、まあ、キャリアデザイン、うん、ということなんですけども、うん、
はい、
未来クリエーションさんについてね、うん、また事業内容をまた簡単に説明していただいてもよろしいですか、
う
ん、
はい、うん、はい、もうねその、事業内容ですけどね、うん、こう割とうちの場合はこう企業とかも時々やるんですけど、うん、中心はですね家庭とかね、家庭のこう子育てとかね、うん、お母さんが子育てをもっと良くしたいなとかね、うん、最近はね30代とか40代の方で独身の方も多くてね、でやっぱり結婚したいかなとか思い始めた時にね、こううちなんかを使ってくださったらですね、そっからこう大きくこう展開していくというかね、うん、ですからこう人生のこうターニングポイント、なんか転機点みたいな時にね、うちを使ってくれて受けていただくと、うん、そこからなんかスパーッとこう進んでいくような、うん、なりやすいんですよ、
そしてね、うん、あの今ターニングポイントというね、
はい、
あのキーワードが出たんですけども、
はい、これもまた共通してるでしょう、う
ん、
夢の種と、
健さんのですね、うん、著書であります、これがあなたのターニングポイントになると、うん、幸せの扉はターニングポイントにあったということでですね、うん、はい、7000人以上のカウンセリング実績のもとにですね、うん、パブラボさんからですね、はい、発売されてるわけなんですけども、はい、いやこのね、まあ、本もですね、私あの2年ぐらい前かな、うん、ね、あの読ませていただいて、
そうですか、
もう実例がやっぱりすごいなと思いまして、
実績実例を
ありがとうございます、ね、
あのお話をされてますので、僕たちもやっぱり実用として活用もさせていただけるような、はい、そういう機会になってますんで、うん、また今回ね僕たちも出させていただいて、はい、なんか一緒にねこうやってあのイベントもできるなんてすごく
嬉
しいですよね。
で、しかもね今日あの30周年記念のね、うん、こう、はい、講演会とかイベントということで、うん、
はい、
なんと健さんの隣に座って僕たちも健さんと一緒にサイン会を、うん、
ね、
させていただけるということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんなこちらこそありがたいです、
ね、もう夢のようです。うん、もう本当にこう、こね、四国高松に来てくださってね、うん、お二人がね、
本当ここにいらっしゃるっていうのが夢みたい、
うんうん、いやでも本当に嬉しいですよね、ここを呼んでいただいて、
でまたこのお二人の志ね、うんうんうんうん、これが素晴らしいと思ってて、うん、今日もですねこの、ね、部屋の側面にですね、はい、うん、はい、僕も以前インタビューされたんですけども、どんな未来を思い描きますかということでですね、
はい、
なんかこう志ね、これすごいこれお持ちでね、こういった世の中を作りたいっていうのをね、ずっとこう30年間こう北極星のようにね、ずっとこう見て、こういろいろねあの事業展開されたんだなと思うとですね、もう本当にすごいなと、
ありがとうございます。もうね、
やっぱりあのたくさん、あ、すいません、今
どうぞどうぞ
どうぞどうぞ、
いやどうぞどうぞ
どうぞどうぞ、
いやよく続けてこれたなと、まあしみじみですね、思います。
うん、そのね、やっぱの続けてこられたね、その、途中でね、
はい、
やっぱのクライアントさんとかね、いろんな方々と出会われたと思うんですけども、はい、あのまあ、僕たちすごく大切にしている第四の居場所でもすごく大切にしている言葉があって、はい、同時っていう言葉なんですね、
うん、
同じことと書いて同時、
うんうん、
同じ経験をした人にしか、
はい、
その経験あの境遇した人にしか感情気持ちってわからないものがあるって、
うん、
いろんな方々のね、あのご経験をお話を聞いてこられたのでね、
はい、
いろんな方々の気持ちが分かられるのがお二人なんかなと思うんですけども、やっぱりこのお仕事をされていてね、
うん、
いろんな方の経験、ね、
うん、
まあ、それで同調をして、
うん、
そして自分の経験でもうアドバイス、
そうですね、
はい、やっぱいろんな方がいらっしゃって、
うん、
まあ、そういうことによってね、本当に今なな、うん、な何未来クリエーション、
7000人以上の、ね
ね、
方々のお手伝いをされているということ で、うん、でね、
まあ、このお仕事をされている今ここに来るまでに至ってね、うん、やっぱいろんなご苦労とか、うん、なんかあの辛い経験とか珍道中とか何かございましたらちょっとお話
ありますね。
教えてもらっていいですか。
ありますよね、うん、
披露できるお話でお願いします。披露できるお話、
披露できる話、はい、いややっぱりまあね、あの、うん、正直何回もこうもうダメかなと思った時もありました。やっぱりこうあのここ今高松ですけれども、その前は、うん、あのもうちょっと西の方の場所、宇多津っていう場所で、大きな3階建ての建物を借りて、スタッフも15人とか、20人とかぐらいいた時期もあったんですね。ですけど、こう、なんかちょっとしたきっかけで、やっぱお客さんがこうバーッと離れていったりとか、まあこういうセミナーも、いろいろこう、紆余曲折じゃないけど、バーッと増える時もあれば、もう見向きもされなくなる時もあったりして、そう減った時に、もうそんな大きな建物を構えて、スタッフがいたら、たちまち、もうお金がどんどん出ていくじゃないですか。人件費から、もう家賃から。そうなった時に、こう、あ、もうこれはここで、一旦解散して、うん、あのスタッフをすべて、あの、辞めていただいて、
うん、
一旦二人だけに戻ってるっていう時があったんですよ。
うん。
うん、それが12年前かな。
はい。
その時もうちょっとダメかなって思いましたね。
うん。
で、ケンさんも、どうしようか、今から子供も、高校、大学とか、
そうなんですよ。
やらんといかん。
うん、ね、
その一番、お金が一番いる。
お金がいる時に、こうなってしまった、とかね。
さあ、どうしよう、みたいな、うん。コンビニで働くかとか。
うん、そう。それも考えたんですけどね。
うん、
でも結局は、これしか自分ないよな、とか、
ね。そう、今更銀行へ戻れんし、
うんうん。
でもまあ、幸いなことに、あの、応援してくださる、うん、あの、元々のお客さん方もね、うん、あの、いろんな地域にいらっしゃったから、うんうん、もうそこをもう一回元手に、うん、高松で二人でもう一回 やり直そうみたいな感じでやり始めました、
うん、いやそしてそこからまたね、うん、今の現状に戻っていくという、
そうですね、少しずつ ね、 ね、また応援して新たな応援してくださる方が集まってきてくださって、
うんうん、すごい感動したのが、うん、まあ、ケンさんね、いろんなお仕事しようかって目の前のこと、うん、見られたと思うんやけど、うん、でもやっぱりこうご自身に立ち返って、うん、僕にはこれしかないってね、うんうんうん、かっこいいですね
そうですか、その時は全然かっこよくなかったよね、うん、
これしかない、
めちゃくちゃかっこいいですけどね、
よかったと思います、
そこでまたお二人でね、二人三脚でこう進まれるというこのお姿、うん、
いやぶっちゃけもう私が本格的になりだすのはその時ぐらいからですね、うんうん、それまではもう子育てもしてたし、 うち3人子供いるんですけど、うん、子育てしてたからもう週末ちょっと手伝うぐらい、うん、とか経理ちょっと手伝うぐらいのスタンスだったんですけど、うん、これやるしかないやろみたいな感じ、
そこでなんかね、こうお二人の絆がさらにこう、
うん、そうなんですよ、うん、その危機の時にね、まあ、二人がまたこう一段とこう一つになってね頑張ったいうのがあって、うん、それがものすごくこう嬉しいというかね、
まさにターニングポイントですね、
ターニングポイントも本当
そう、実際ありますよね、うん、こう辛い時ほど絆が深まる、
うん、そうです ね、
ね、
う
ん、だから絆が深まるって考えたら辛いこともね、うんうん、それはすごくいいこと、
いいことに、そうなんですよ、
ね、
そう、
この辛いことがあったからこそのこの、漫才コンビが誕生した
そうなんですよ、
乗り越えて笑顔やからね、
いやそれとなんか、うん、それまではあのケンさんはやっぱりお姉さんの傘の下にいたんですよ、その前の時に、ね、
なるほど、
お姉さんが代表を長く務めてたし、うんうんうん、ケンさんが代表に変わりましたけど、うん、やっぱりあのまだまだなんていうかな、自分の足で立ってる感覚はなかったけど、うんうん、この高松に来たこの12年間で、うん、その時よりももう何倍も成長したって自分で言ってるんですよ、うん、勉強も無茶したし、うん、資格も無茶取ったし、うんうんうん、それまでの十何年間何やったんやろなとか言って、
逆にやっぱそうね、うん、あの何もない状態裸にした瞬間、うん、人ってやっぱり成長するというか、
そうですね、う
ん、本来は人間で強いんでしょうね、うん、そういう真っ裸になった時に自分を守るとか、うん、いろんな人たちを守るっていう力、うん、まあ、ポテンシャルみたいなのが一気に開花するんでしょうね、
そうなんですね、本当の力が出てくるというかね、
もう酸いも甘いもね、あの共有されて、まあ、泥水も飲んでですね、僕たちもそうなんですけども、すごくね、共通点、僕と直井君は決して夫婦ではないんですけども、うん、まあ、夫婦みたいなものかもしれませんけど、夫婦以上のものなんですけども、すごくですね、なんか共通点というか、
ありますね、
あるよね、本当に話聞いてて、自分らの話のようなね、そんな気がするぐらい。
どんなしんどい状況でも、ね、お二人っていつも笑顔っていうイメージがあるんですよ。で、おそらくその周りのね、あの応援してくださった方も、お二人、それはあのたまにはしんどい顔されるかもしれないけども、でもやっぱりその笑顔があるからみんながやっぱ集まってくるんじゃないかなっていう、すごいなんか共通するものがやっぱあるなって、僕たちも今ねお二人の話を聞いてて、やっぱ僕たち、
う
ん、間違ってなかった、僕らずっと笑顔で行ってたし、
う
ん、本当お金がない時も、靴がパカパカ開いてる靴を大ちゃんが履いてる時も、うん、ね、まあ、笑い飛ばして歩いてたし、
笑い飛ばしながらな、その時はその時で、当時はしんどかったけど、うん、今思うと、うん、あのジェットコースターみたいなもんでね、
あ、そうですね、
もう乗ってる時はギャーって言ってるけど、降りるとあーよかったみたいな、
そう、
もう一回乗ろうかなみたいな、
そんな感じ、
あ、まあ、もう乗りたくないけどね、乗りたくないけども、まあまあ一つの経験として、まあ、自分がすごく成長した、
そうですね、
で直樹君との絆がさらに深まった、でそして、ね、僕らの周りの方とまた信頼関係をまた結べたっていうのが本当すごいな、まあ、ちょっとね第4の居場所、ね、の話に戻りますけども、まさにねこのやっぱりすごい大事なのが、この居場所ですごく大事な信用信頼っていう話をね、僕らもさせてもらってるんですけども、まあ信用信頼があるからこそね、そこに何て言うんでしょう、取引が
そうですね、そうです、
まあ日本という大きな枠組みで見てもね、やっぱこう円というものが信用があるのは、やっぱこう信用があるからこそね、物々交換じゃなくてお金と品物サービスを交換できると思ってますので、なんかその信用の輪が広がっていくっていうのはすごく大事なんかなとかも思いますね、
それ思います、
はい、ということでね、野口ご夫妻といろいろお話をさせてもらったんですが、はい、うん、ちょっと、今からですね、少し音楽を挟みまして、はい、本、SNS を超える第4の居場所についてもね、少し、はい、触れていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、 はい、ということでね、後半はこの SNS を超える第4の居場所、アンノンブックスからですね発売されたわけなんですけども、はい、まあ、こちらのですね、本お二人読んでいただけましたでしょうか。
もちろんですよ、
はい、見ました。付箋もたくさんつけてます、
はい、ありがとうございます。
すごい付箋の量で、ありがとうございます。
まずひとみさんいかがでした。
いや、これ私本当あのなんていうのかな、それこそこれ二人の本音が詰まってる本、
ありがとうございます、
思います。
本音の集まる本でございます。
本音と本音、はい、本でも読んで、
そう素晴らしい大ちゃん。
そう、あとね、あの説明会とか今まで夢の種でお聞きしてきたようなエピソードとかも十分に詰まっててね、それも思い起こさせてもらったし、そのね、大輔さんの本音も、なんか初めて聞いたような本音もありましたね。
拾ってくれましたか。
はい、拾いました。最後の方に、いやもうい
ろんな経験をね、
そう、
はい、ありがとうございます。
ぜひ読んでいただいて、
はい、
もう最後まで面白いですね。
そう、最後まで読まないといけない。
最後の最後まで面白いでしょ、
はい、そう。
ケンさんどうでした。
いやもうこれは良かったですよ。
この付箋を見ても分かる、
付箋が何ですかこれ、
全個全ページの付箋がついてるぐらい
の、ね、感動の言葉がたくさんあってね、
これは使うんですよ、
いや引用していただいて、はい、いや嬉しいですね、
はい、使いまくりですよ、
体験から来てる言葉ですからね、すごい響いてくるんですよ。
だからやっぱこの体験談をもとにね、今回のこの本では僕と大輔くんの話だけではなくて、さまざまな登場人物の、ね、経験、
はい、
そして感情、ね、そしてその本音が詰まっているものなので、これ読んでいただいたら、あ、自分に当てはまる人がいてると、自分が悩んでたら、あ、この人はこの時こういう経験をしてたんだなとかね、もう本当にちっちゃい子から大人までいろんな人が読んでも前に進む、一歩進むね、何かにきっかけになるんじゃないかなと思ってね、書かせていただきました。
なります、なります、
ね、
はい、ありがとうございます。ね、お二人も、すごく、ね、進めてくださる、この SNS を超える第4の居場所、
はい、
ぜひですね、Amazon そして、各地の本屋さんでお買い求めください、
ぜひぜひ、
はい、ということで、エンディングのコーナーに4人で入っていきたいと思います、
はい、
夢の種放送局。
はい、あっという間の30分でしたが、皆様いかがだったでしょうか、ね、もうエンディングのコーナーでございます。
あっという間でした
。早いですね、はい、
うん、でも最後にね、あの、はい、お二人の、今後なんかこう行うようなイベント、
はい、
とかセミナーとかあれば、あの、はい、ぜひ教えていただきたいなと思います。
はい、はい、12月の15、16日にですね、四国の高松に1泊2日でですね、こうセミナーやるんですけど、それがですね、こう1泊2日で来年の計画を立てようやいうセミナーなんですよ、
同窓会のようにですね、年に一度やってるんです、
は
い、でももちろんうちのセミナーを受けたことない人でも来られます、
なんかね、1年に一遍集まってね、来年の計画立てて、またそれぞれの地域にね別れて一生懸命やって、また12月には集まってきてね、それでこう分かち合ってっていうのをね、毎年やってるんです。
風光明媚なですね、五色台国民休暇村というところで、はい、もうあの瀬戸内海がこう見渡せる、その場所でやりますので、ぜひなんかピンときた方はあの連絡していただきたいなと思います。
はい、でお問い合わせはどちらの方に。
お問い合わせは未来クリエーションホームページの方を検索していただいたらいいかなと思います、
は
い、
未来クリエーションホームページ、
検索ですね、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、というわけで、本日記念すべき第1回、ライフ第4の居場所、ゲストは未来クリエーション野口健さん、ひとみさんでした。ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
直樹くんどうやった。
あのね、
うん、
僕ね、あのこのお二人、あの実は初めて夢の種、来ていただいた時の、ラジオの収録、初ゲストでお招きいただきまして、
そうだね、今回は、は
い、そうなんですよ、
2回目だよね、
はい、そしてこの30周年にね、お招きいただいて、この光栄でね、でそしたらお二人のお話ね、もともと僕世に広げていきたいなって、こんなおふね、お二人が、ね、もちろん僕と大輔君みたいなお二人、そして、ね、 このお二人のような、まあ、僕たちのような、関係性を持った人たちがですね、うん、また世の中にねどんどんと広がっていったら、ね、すごい平和な、うん、素敵な世の中になるんじゃないかなと思いました。
はい、というわけで、皆さんいかがだったでしょうか。ライフ第4の居場所、お相手は私、AG こと佐藤大輔、そして
岡山こと岡田直樹でした。
それではまた来週、さようなら、
さようなら。